の夜はせ
ーラジナリー。
普通じゃない。ラジナリだよぐらい言ってください
よ。よ
よ。なんでよで終わらさなきゃいけない
の。いや前回のラスで怒られて怒られて。ちょっとこんなに声が小さくなるもん
ね。パッとね経緯。
あそう前回のね。
前回の結構盛り上がってましたよね。
ラップをね。
ラップ。ラップね結構ね最高潮にマックスに達した時に。まあ、ここなんていうかマンションの室みたいな
レンタルルームでね。
そしたらドンドンドンドンって音がして怖くて、うん、見に行ったら本当にスキンヘッドの短めつらしたおじさんがなんかいたんですよ。
うん、
まあ、うるさいってことだった
んですけど。そうだ、私怖くてね扉開けなかったけど、う
ん、だからこちらの兄さんも見たよね。
いや俺の時もいなかった。
いなかった。あじゃあ俺しか見てないん
だ。バタンってどっか入ってくる
よ。めちゃくちゃ怖かった。
ただ両方に誰もいないんだよ。
え？
ちょっと飛ぶ。
そうなの？
うん。
少将くんが仕掛けた罠とかじゃないよね、さっきの。
なんでいないって兄さん知ってんすか？
いや、外見たら電気ついてない。
ああ
怖いよ。
まずね、とりあえずまだ3回目なんでちょっと年末紹介しましょうか。
はい、
ね、
はい、
はい、じゃあまず、
私が、成金の滝川恋八だよ。
なんかいつも貯めるんだけど別になんか言わなくていいようなことを言います
よね。なんか面白いことを言おうと思うんだけど浮かばないで、
うんうん、考えてみればいいんじゃない。
浮かばないんだ。
どうも栄太郎です。
はい、
こちらくです。
はい、そして春風亭少々でございます。よろしくお願いいたします。
します
まあ、ということでね、第3回ですよ。もう
3回、
慣れてきたね。なんか
慣れてきた。
なんかみんなのコンビネーションもね、
う
ん、
いいよ。そうだね、やっぱこれ一回怒られてない、人に怒られてない、連帯感生むね。
怒られて
思うよね。修学旅行で先生に ね、夜中怒られてこんな、
うん、
ここでこういうのでやりたかったんだ。
そうだそうだ、あ、そうだ、落ち着いたラジオでいいんだよね。
そうだね。だってこれ聞かせてんの夜中じゃないですか。
そうだよ、
ね、11時半でもね、そうだね、
うん、もうそろそろあれだろうね、2週分撮ったって分かってんだろうね。
分かってるか。
前回と同じ日に撮っております、
うん、そうだね、
こういうのもいいね、バラス感じも、
うん、だってほら、ね、やっぱ5人のスケジュール集めるので意外大変だから、
うん、そうそうそうそう、うん、だからみんな空いた時に来ればいいっていう気楽なスタイル。
そうそうそう、
そうですそうです。
皆さんギター聴く人も ね、がっつり聴く必要ないんですよ、
うん、
全然気楽に聴いていただきたい、うん、
前回はすごく、ね、うん、栄太の兄さんの
ラグビー
コーナーがよくてですね、
うん、いや面白かった。
評判読んでる、
ね、俺思いのほかね、うん、すっげえね
引き込まれて
、うんうん、時間になったじゃん、うん、最初のラップのコーナー、うん、10分15分ぐらい撮ってたから、うん、しかも
いや俺司会役の兄さん止めないからな、結構ずっと流してたから。
いや俺の中で三段落ちにしたかったから。
あ、なるほ
ど。だからちょっともうちょっと続けさせようと思ってたんだけど、
うん、
それで言ってその前の喋りも、うん、フリートークも11分撮ってたんだよね、
うん、
全部なくして、もう撮るだけ撮って、うん、あれいりませんってバッサリ切っちゃって、
うん、
もういきなりもう勉強書のコーナー、うん、ラグビーの、うん、
じゃ あ
のコーナーだけにしようかなと思ったぐらい。
ただ小食の中でやっぱりラップに対するうずきあるでしょ、まだ。
ただね、
そう
だ、怒られたからね。あそこ面白いもんね。あそこまんま流したもんね。
あそこ流すね、
もちろん流してるでしょ
う、うん、流してるでしょうね。ただ小声ラップっていうのもね、俺らの中に
もうでもちょっと
なし。
小声ラップ、
小声ラップって入るかもしれないですね、
うん、
やってみようか。懲りないね。
じゃあこの第3回小声ラップのコーナーなかったけど臨時入れますか、
うん、入れますか。やっぱりね、大声ラップやったからも
う
俺も声でかいって言われたらショック受けてるから、それは
そうか、小声ラップやりましょう。で、うん、前回やっぱりそのメトロノームに合わせてやったのがちょっとうまくいかなかった原因じゃないかっていう反省でもあるわけです。
5分反省したよね、
うん、
5分反省した。
慣れないこと知らない。
そんなリズムに乗ってやるようなレベルじゃなかった、うん、
はい、
はい、
インプロで済むの精一杯だからね、はい、
うん、だからもうリズムもフリーで、
はい、
本当のフリーでやりましょう。
フリーね、
はい、
よかったよかった。
フリースタイルは、うん、俺は一応すみません、私も正当化するわけじゃないけど、うん、フリースタイルなんてのは用意したとで始まんないよ。
やってなんか言って
俺混ざりたくねえな。
これ何 MC は混ざんなくていいですか。
やっていいよ。
MC 発信でもいいよ。
やっていいっていうのは何、
やんなくてもいい。
あ、そうですか。
むしろやんな方がいい。
じゃあ分かりました。俺も思いついたら言います。
やっぱそうだ、クロストークになっちゃうから、
うん、
あれだ、振るか、
うん、
最後で振るか、
うん、
指差してね、
うん、
振るか、
うん、
それかここでバトル、ここでバトルとかじゃないと、
うん、なるほど、
ああ行かない、ああってなっちゃう。
そうだ、うん、じゃあ、なんと、じゃあ指差しながらやりましょう。
はい、そうだね、
うん、そうだからなんとかだよで指さされたらいきなり過ぎてできないんで指さされな泣きながらね
いや最初
刺しながらのなんとかなんとかよってやりましょう。
オッケ
ー。最後にギリギリで書いのもなしね、こうやって指書いのもなし、
うん、なしです。そんなのちょっと待って、誰も言ってないんだから
あと指曲げんのもなしです。
これじゃやるみたいなやめてください、まあやりましょうか。じゃあ、
うんね、やるやる、うん、じゃあ行こうか、
行きましょうか、
行きましょうか、うん、で小林くん行っていいよ。
よよよよよ、ラグビーのトークが聞きたいよ、太陽の下で聞きたいよ
太陽の下で日向ぼっこしたいよ
よ。
ちょっと待って、ちょっと待って、いい、ちょっといい、ちょっといい、ちょっといい、ちょっといい、
もうルールが分かんないんだよ。
もう、あ、ちょっと、もう
あれあれ、普通の会話の感じ。ちょっと待って、ちょっと待って、リズムに乗って普通の会話すんだっけ。
違う、あのね、自分で分かってんだろうけど、指さして、指さしてから喋るって言ってんじゃん。あの、ずっと言った後に、パンツ、
何やってんの、これ。
俺も、俺も、しまったー
って感じで、
俺、これ、あの、刺されたやつ、地獄みたいな顔すんのやめよう。でも
地獄が待ってる、こっから楽しくやるんだよ。
あの指さされて、じゃあ無視しないでやる、無視しないでやりましょう。一応答える
ちょっと待って、これ難しい。だったらさ、もうさ、もうグーグル回せばいいんじゃない、こうやって。
てか、もう刺すのやめよう、思いついた人しゃべろうよ。
これくるですか、
緊張しちゃう、俺今。
いや、だけど、声がかぶさっちゃう。
だから、そう、でもうってなっちゃうから。
でも、アルションこうやって、なんか
アルション、
アルション手あげ、俺もう、でもそいつしゃべったら、
しっかり指さした方がいいよ。
俺一個提案していいですか。
ちょっと待って、俺
これからエテナさんのラグビーの講座も行くじゃないですか、うん、トーク、この前回の続き、
うんうんうん、
それ全部ラップでやるの、
アニさんがね。
でもこっちも答える時も、質問
いらない、
質問する時も
いらない、いらないいらない、
すぐ却下だよ分かりきってたことだよ一回ラグビーの行きましょう。
行こう行こう、わかりました。じゃあね、
一回行く途中
休憩しよう。途中で、途中でちょっと、俺のコールとか慣れてきたらちょっと入れて、
うん、その時突然入れましょうか。
その時、
う
ん、突然ね、わ、
う
ん、かりました。
やっぱこれ仕切ると緊張しちゃう、
これラップラップ
長いよ、
途中で入れるための振りみたいなの、それはラグビー講座
ラグビー講座、ドキドキしちゃう。
俺がなんか言ったことに対してラップで返せるのが思いついた、言ってきた。
あ、なるほど、いいの思いついたね、うん、本当にいいの思いついたね、
うん、いや、なんだろう、俺さ、めちゃくちゃさ、こういうだれた感じの好きなんだよね、
うん、いいじゃん、うん、じゃあ、兄さんのね、
はい、
勉強しようのコーナー、テーマ
ラグビー、あどうも、エタロです、はい、
ラグビーのコーナーお願いします、
はい、前回に引き続き講師の栄太郎です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっ
とまあ前回喋ったことを皆さん大体覚えてますかね。
あ、できれば先生おさらい短くしてほしい。
じゃあラグビーっていうのはどういうスポーツかと、ワン・フォー・オール、
うん、
その続きを言ってください、誰か。
はい
はい、
オール・フォー・ワン・ダ・ヨ
じゃあさっきです、この間も、さっきね、この間の続きからやりましょうかね、
はい、
ちょっと簡単に、まあラグビーって競技をまず分かんないといけないからね、さっき、うん、今まで喋ったことでちょっと精神面的なことをね、うん、喋ったから歴史とかを、
うん、
まず簡単にラグビーは何人でやるのかと、
ルールね、
うん、何人でやるのか知ってます皆さん。
もうそれすら
知らない、それすら分かんないんだ。
15、
あ、そうそうそう、
15なん
ですか。15知らないの。
どっち、俺もっと実は多いと思った。あ、違った、 15なんだ、少ないな。
そうそう、だから、まあ、1チーム15人ね、相手いると30人ね、
うん、確かさ、前回さ、質問してきてさ、エイダーさんが分かるこれって言って、うん、で、正解したらなんか怒られたよねそれ俺が
言う。そうそうそう、そうなんだよ。
まあ、15ぐらいで怒んないよ、俺もさすがに。
オッケ
ー、15ぐらいで怒鳴り散らさないよ、なぜなら声がでかいから
気にしてたんだよね。
15人制ラグビーってね、うんうん、あと、別に7人制ってのもあってね。これオリンピックは7人制の大会
だ。あ、そうだ、それはなんとなく知ってる、
うん、
なんでなんで、
これでもなんでというか理由、競技がまあ違うというかね、7人制の方がもちろんコート一緒だから、コートというグラウンド、
大丈夫
そうそうだ、スピード速いやつばっかりはガソロの7人制って結構、
う
ん、
そうだ、
だちょっと待って
、だからね、そうだから、またちょっと競技が違ってくんだよね。
じゃあ7人制だったらじゃあアジア人も有利ですね。
いやー、よりきついね、またよりきつい、
きついんだ、
より
一
人の持ち分が大きいから、コート
そうか、
スピードのあるとか、あとスピード、もちろん時間も短くなるんだけど、7人制っていうのはね、まあ、15人でやるんだけど、それでスクラムは分かりますよね、
はい、
スクラムこう組んでね、スクラム組んでるポジションがフォワードっていうんだよね、
う
要はあれ、まあ縁の下の力持ちみたいな、ね、あれボールをこう、うん、取り合ってお互い押し合って、うん、で回すんだけどボールを、うん、で回す後ろの選手たちをバックスって言うんだよね、
うん、
まあそんぐらいは軽く知っていて、あと、はい、ポジションの名前ぐらいまで行くとややこしいから、
はいはい、
だから前で押す人と、
はい、
縁の下と、
うん、
あと走るメンバーと、
うん、
でこれで試合を進んでいくと、
うん、
で基本的に後ろにしかパスができない、うん、あとノッコンっていうのがあってね、前にボールを落とすノッコン、
ノッコン、
ノッコン、
ノッコンって俺ノッコンって
ノッコンオンのあれですか、
ノッコンって言ってたから分かんないんだけど、
それ分かんないの、
いやノックオンでもいい、要はボールの前に落としちゃうことノッコンっていうの、
それダメなんですか、
反則、
えダメなの、
反則、
うん、
だから俺高校時代ね、ノッコンを覚えてから普通になんかも前なんか物持ってて前に落としたらノッコンだノッコンだって笑ってたんだけど、みんなで
笑うことじゃない反応
よくね、あるじゃんねそういうのね
ラガー
ラガーラガーある
ジョーク、
あと、うん、意味もなく壁にぶつかったりするんだよラガーマンこうやって、
うん、
ドンとこれラガーあるある、なんとか体ぶつけたくな
る、え
はあ、
こういう壁あったらこうポンってやりたくなっちゃう、いやそれラガーある
ある、タックルしたくない
んですよ、なんかね、
それは駅でおじさんがゴルフのスイングしてみたいなもんですか、
あ、そうそう、それがラグビーだとドン
スイングみたいなもんだ、
俺らの高校だけかもしれないけど、なんか意味なくドンとぶつかったり、
うん、それやっぱりぶつかる方の肩決まってるじゃないですか、
うん、決まってない、
え、右か左決まってるわけじゃない
ですか、いや、タックルは自由、どこで行ってもいい、
え、そうだけど、例えば、うん、アリさんのやりやすい方向があるじゃないですか、
あああ、あ、よくやるのね、こうやって、あ、まあ、わかんないけど、こうやって肩ぶつかるときはこうやってね、ドンドンとやったりする、
あれさんでも今、
いや右と右だね、
右と右じゃないですか、
うん、
ってことは右の肩と左の肩ってちょっとこう体型変わったりするんですか、
そうだ、あ、だからね、その人によって特徴があって、うん、右の方がやりやすい人とか左の方がやるんだけど、
うん、
だからなるべく本当はねどっちでもできればいいんだ、サッカーと一緒に両方蹴れればいいっていうの、うんう
ん、あ、聞き方みたいなのあるんだ、
うん、あるあるある、
なんかこう
なんかこっちの得意とかあるじゃんやっぱり、
うんうん、古文みたいなのできるんですか、
あ、だからよくあるのラグビー あのファードの選手、スクラムスクール選手は耳がこうね、
あ
ーなんじゃん、うん、柔道の選手みたいに、
うん、
こう それるから、
そうなんすか、
潰れる潰れる、
軟骨がね、
うん、だから俺は、まあ、基本的にバックスだったからそういうのは分かんなかったけど、
うん、
で、まあ陣取りゲームですね、要は相手の陣地まで行ってトライを取れば、
うん、
これが5点ですね、トライ5点、
うん、
でその後のキックの権利が与えられて、
うん、
でキックが入るとさらに2点プラス、
あのね、五郎丸がよく
見るよね、そうそう、五郎丸のあのボールあるじゃん、あの間にボールを入れると2点入る、
2点、
うん、5点と2点で、あの反則とかがあってペナルティーもらうと、キック狙ってもいい場合、
はいはい、なる
ほど、でそれ、まあ、距離によってね、あんまり遠すぎたら狙えないけど、キック入れたら3点、
うんうんうん、
で5点と2点3、結構キックの割合が大きいの、
うーん、
ね、フットボール、ラグビーフットボールっていうから、
でどうしてもそのキックで反則得て、うん、やって向こうやってきてでキック、あ、でも遠いなってなったらスクラムにできる、
うん、スクラムでもスクラムっていう反則によってまたちょっと微妙に違うんだけど、
あ、そうなんだ、
うん、キックの権利が与える場合は蹴って陣地稼いでもいい、これまあ見ててね難しいんだけどルールはちょっと難しいけど、
ポンっていったらそこまで、そこからじゃあ
次にスタート、またラインアウトっていう、また、
うん、
だ要はちょっと陣取りゲームと思えば、要は陣地を取り合う、
あの感覚がよく分かんないですけど、トライをすることを目的としてるわけじゃないですか、陣地を取るっていうのはまたどう違うんですか、
あ、陣地を、だから要は味方の陣地だと弱いじゃん、なるべく相手のところで戦いたいじゃん、
あ、すぐトライされるから、うん、
トライに近づけるから、そう、
もしこっちでね、こっちでずっとなるべく陣地を稼いでいくっていうゲーム、
稼い、あ、なるほど、どんどんどんどんボールを前に
そうそうそう
出していく、
ただ前には投げられないよね、うん、もちろんこれはスローフォワードって話、
あー、なるほどね、
だから後ろに繋いで前に進む、
すごい面白いね、
じゃあ先生、例えばあれですか、トライせずに、
うん、
ずっとキックばっか狙ってもいいんですか、
もちろんいいよ、キックだけの点数で3点3点入るから、
だからもしキックの名手がいたら、
そうそう、
すぐパスしてもらってすぐ蹴って入れてもいいんですか、でもこういうのってセコいみたいになるんですか、あいつら
力勝負してない、その時代の流れにあるけど、やっぱまあ結局3点も入るからね、だから
バスケでいうと3ポイントみたいなもんか、ちゃんと攻め込んで、フォーメーション攻め込んで2点取るんじゃなくて、
うんうん、
あの外からフィッてやるっていう、
でもラグビーの方がトライ以外では5点入るから、うん、それを目指してやる、
うん、
いやキックは3点だから、まあその
3点、
うん、3点しかいない、
いや、それは
それトライの後のキックが2点、これややこしいんだけど、
あ、そういうことか、
そう、トライするとさ、キックの権利与えられる、
うん、
で入るとだから要は7点入るんだよね、
うん、
キックだと3点しかいない、
なるほどね、
まあ、なるべくトライ取りたい、で、あのまあラグビーの試合見てて分かると思うんだけど、結構審判が、すごいね、あのリードするの試合を、うん、こうマイクついてて、
うんうん、
だからね、スクラムとかの組み方悪かったらちゃんと組み直してとか、うん、そこ出てるよとか注意してるんですよ、うん、試合コントロールするんだよね、うん、あまり何もないと思う戦いみたいになっちゃうから、
ね、打たれちゃうよね、出方になっちゃうよね、う
ん、だから結構審判がしそこをし中心に見てても面白い、あーこうこう、なんかね、すごい喋ってんの、マイクついてて、
あ、マイクってでじゃスピーカーから声が出るようにマイクついてるってことですか、
まあ、まあ選手の聞こえるように、あとまあ中継でも聞こえやすいだから、見てるとテレビ見てるとね、審判の声すごい入ってからそれ聞くのも面白い、これもだから知ってる人の特徴ね、ラグビー知ってると面白くなるというね、でまああれだね、ラグビーの歴史っていうか、まあ昔は
ルールってそれぐらいなの、
だからルールはね詳しくやるとね切れないけど、じゃあまあ日本のラグビーはやっぱり昔はあの大学が中心だったんだよね、あのよく聡明戦とかね、明治はスクラム強くて明治前へとか言ってね、そういう言葉もあって、
早稲田とかね、
早稲田とか明治聡明戦、聡明戦ね、
明治前へってどういう意味なんですか、
明治ってのはやっぱパワーが、あの色チームには特徴あって、あのバックス陣が速いチームとか、でスクラムが強いよ明治、
い
やその伝統で、だ明治前へ前へっていうスクラムで押せ押せっていうそういう言葉があった、明治前へ、
応援の時言う的なね、う
ん、でまあ社会人で強いのは神戸製鋼有名だね、
うん、
神戸製鋼はあの平尾、この間亡くなった平尾さんとか大八木で、平尾ってひげ生やしてた、うん、それに憧れて今俺もひげ生やしてんだけど、
ちょっと待って、あかのひげは何、それ平尾に憧れてのひげ、
うん、ただあの高校のラグビー時代は平尾、たぶんここ2年だからほくろがあったんだよ、ね、うん、それ隠すためじゃないかっていうやついたけどね、同級生で嫌なこと言うなとか、右近さんみたいなやついた、
ラグビーひねくれてるやつ多いで
しょ、そうひねくれてるやつ多い、ほんとにこれだから神戸製鋼7連覇したのね、
うーん、
社会人リーグ7連覇して、すごい有名だったその頃はね、
リーグで7連覇とかすごいですね、
もう7年連続だから、うん、もう野球でもなかなかないでしょそういうの、
すごい
で今なんか帝京、大学で帝京が強いのね、これが8連覇したの大学で、
うん、うん、すごい、
今帝京が今もう昔だったらね早稲田とかね明治が強い時代だったんだけど、うん、もう帝京とかはねそういうチームが強くなって、
大学ってことは入れ替わるからさ、
そうそう、
それすごいね、
そうだよそうだよ、
そう、本当そうだよね、選手入れ替わるから、
だからやっぱ監督の力、
監督がだからね、あのいろいろ改革したらしくて、
うん、
あの4年生にグラウンドの掃除をさせるとか、
なるほど、あなんか俺どテレビで見ました
ね、どういうこと、
いやだから要はまあ伝統的にねやっぱ体育会系だから4年生偉いじゃん、
そうだよね、
それがそうするとね差が萎縮しちゃうと時代に合わなくなっちゃう、今の時代ね、ま
あ、そう
これ難しいんだけどね、そうすると4年生が率先して道具とか片付ける係にもね、じゃあと1年生が伸び伸びやってたから、それが上になるとまた今度は下にね、
なるほど、
そう
か、もうだからね、最初はまあ1年生も楽しくやったけどどんどん責任が出てくると、
それ前回聞いたさ、あの真摯な精神、あ
これ今
似てる、ね、
繋がってるかも
しれない、繋がってるね、
そうだね、
ただちょっと前までは多分日本でも体育会系の意識は相当強かったかもしれないけど、ちょっと変わってきたかもしれないね、それでね、この間あのワールドカップ、ラグビーワールドカップ知らない、見てない、
見ましたよ、あれでだからみんな日本ラグビーちょっと好きになったんですよね、
いやミーハーじゃないけどミーハー分の心だけど、うん、俺もあれで、
そうそう、でもあれでね、五郎丸とかね有名になったね、うん、もう大スターなんか大人気になっちゃって、でラグビーってのはやっぱりね、あのぶつかり合うから力の差ってあんまり出ないの、
うん、
出ないっていうか、うん、強いチームは絶対強く、もう番狂わせがあんまりないスポーツだって言われてるの、うん、ぶつかり合うから、
うん、
もう力の差はっきり出ちゃうと、
うん、
逆はっきり出ると、だけどその南アフリカっていうチームに勝ったのね、これはすごくて、
すごいことだったんだね、
でラグビーのまあ上位国が、まあ、アイルランドとかアルゼンチンとかイタリアとかイングランド、ウェールズ、スコットランド、ニュージーランド有名だね、
有名、
オールブラックスってニュージーランド、
うん、
でフランスとか南アフリカ、もうこの上位チームは結構変わんないの、
変わんないんだ、
もうずっと強かったの、
うん、
で日本はやっぱそこになかなか食い込めなかったんだけど、
うん、ワールド、もんね、
うん、でもワールドカップで勝ったんだよね、これが奇跡で、
うん、あそんなすごいことだ
った、史上最大の番狂わせって言われてる、スポーツ界において、
あ
どんなスポーツの中でも、
え、あそうなんだ、
史上最大のこれ番狂わせで、ハリーポッターのねJK ローリング、
うん、
作者、
うん、
その人が私にはこんな話は書けないと、
ああ
こんなな
んか素敵な言葉が言うね、
どういうこと、
こんなねこんなバンクラスのまさかの結果書けないと、
こんそれぐらいドラマチックだってことですよね、
そうドラマチックすぎて、
なんでいけないあの JK ローリング入ってきたんだと思って、 たいな。いや関係ない国なんだけど何言ってんだよ。
まあイギリスだからね、あの人もね、まあラグビー好きなんだよね。
関係ないやつ入ってくるんだよ、どういうこと
か。日本と南アフリカの話なのに、なんか、なんだろう、売名行為だよ。
売れてるわ、もうだいぶ。だいぶ世界中で売れてるわ。
ラグビーでどのぐらいの国がやってるんですか。
いや、だから結構多いだろ、あの三大スポーツって言われてるの、あのワールドカップも。サッカーのワールドカップと、まあオリンピックと、次はラグビーのワールドカップが一番競技人口が多いっていう。
オリンピックでやるってことは結構多いっていう証拠です
ね。そうだね、うん、だオリンピックで本当はね、昔はやるとね喧嘩になっちゃうから、国同士、まあ、うん、あんまりにもね、だからそれはあんま入んなかったんだけど、まあ、7人制がやっと入るようになって。
あの一つ質問していいですか、うん、あの日本と南アフリカやって勝ったじゃないですか、うん、その時日本のチームにあの黒人の人いましたよね。
これだからね、日本にね、まあ日本国籍にも変えなくてもいいんだよ、サッカーと違って。
俺が分かんないね、
分かんない。
日本チームってこと
だ。だからでも、まあこれで一回代表にね、ラグビーの日本の代表に入っちゃうと自分の国の代表には入れない。
まあまあそれはそうだね。
だからこれは国のためにも日本のためにやってくれたんだよね、要は。
でも帰化はしなくていいんですか。
うん、
いいんだ、
国籍変えなくていいの。
何人とか決まってる。
決まってない。
決まってねえだ、
ない
の。うん、じゃあ全員全員外国人。
ただやっぱ特性があるからね、特性特性で、あとまあ日本のね、会社に、会社っていうかまあ日本のチームで戦ったりするから、だからその人たちはやっぱ退路を断ったみたいなね、自分の国の
猫ひろしみたいなもんだ。
そうか、
まあ、あの人は国籍変えたからね。
だから温かく迎えて入れ、
だからまあそのね、日本のために頑張ったから、まあそこはねあんまり言うなよと。
それでも面白いオリジナルルールですね、
ラグビーだかもしれない ねで、まあ南アフリカにあの勝った試合最後ね、もう最後の最後で逆転したので、最後ね、向こうが反則してでキックを決めたら同点なのね。でもトライ取ればもちろん5点入る、キックで3点ね、トライで5点逆転できるの。でもしね、南アフリカ同点でもすごいの。でもそれはね、キャプテンのリーチ・マイケルっていうのは、トライ取りに行こうと。
かっこいい。
だから監督は客席でね、このマイクみたいな、ミヤホンみたいな投げつけた。何や
バカ野郎って
こと、バカ野郎
同点でいいじゃねえかっつって、
同点でいいじゃねえかっつって。でもその時のチーム、監督口出さないから、選手たちで行こうと。
映画じゃん、
もう
映画じゃん、
映画だこれ、
映画になるね。
なる、あ、なる、
うん、なる。
それでもうトライ取ったの、それで大逆転でうわーってなった。
見てました、俺見てましたけど、そういうのがあったのね、ドラマが。
でこれね、この、皆さん、職業何でしたっけ、あれ、
落語
家か。なんで俺たちの、
そのボケ、
このね、この俺は映像を何回見ても感動するの、これ、うん、勝つって分かってるね、
うん
うん、
もし勝つって分かってるから感動するかもしれない、うん、これ落語もね、このオチって分かってるとか、うん、この話分かってんのに感動すると。
なるほど、
これなんか共通するとかあるんじゃないかと。
あるある、
これちょっと皆さんで考えていただきたい、今後。
でもそれ録画
見ても勝って分かってるから、
で面白い
か、なんか心の落語もこの話がこうなってこうなって分かってても、お客さんは、
うんうんうん、
納得してくれてるのは、うん、もうこっち魂が入ってるからの可能性が、ラグビーの選手はその映像を、ね、見てください皆さん、最後のシーン、今 YouTube とかありますんで。
今だから見てる人にも見てもらいましょうか、今、
ね、あ、そうだね、だから最後のシーンね、もう本当に
ラグビーで何分試合な
の。40分かな。
なんでそこ曖昧なんですか。
40分かける2、前半後半、
結構長いですよ。
でまあね、このラグビーがワールドカップ、2019年、日本であるんですよ、
うん、
だこれは結構面白いことで、
見に行こうかな、
ちょっとこれをルール知ってれば、
見に行きましょう、
まだスーパースターがね、多分俺らが知らないスーパースターが、もうね、ニュージーランドのスーパースターとかが来て、日本の代表と戦うんだよね、これだからまた楽しみ。
先生、これあの他の国の強豪国とか、なんかプロリーグとかあるんですか。
ありますね、だから、五郎丸だってね、オースト
ラリア。じゃあこれ僕らあんま知らないだけで、世界にはサッカーのメッシみたいな超スーパースターいるんですか。
いますよ、だからいくらでもいますよ、これ。
お金もういっぱい持って
ます、うん、プロだからね、
じゃあラグビーの選手って超モテるんですか。
いや、それ五郎丸見てたらわかんない。
モテんだ、
モテるでしょう、
ね、いや、かっこいいよね、やっぱり間近で見たらす
まあ俺肉体美もあるしね、
だからね、紳士だから、また
なんか2年後じゃないですか、2019年までに、うん、なんかこれこういうの見てたらいいよっていう、うんうん、
なんか教えてください。だからやっぱ日本代表、サッカーと同じで代表戦が時々あるんだよね、
うん、
あのそれはやっぱりテレビでやってたら見た方がいいね、まずね、
うん、
でも なるべく生でね、
うん、
生でやるとぶつかる音とかすごいから、
うん、ああバチッバチッだもんね、
う
ん、
そうなんだ、
やばい、
肉体と肉体が
分かんないでしょ、痛さ分かん、うん、見てたらね何となく伝わんないけど、やっぱ実際は相当痛いから、
いやでもテレビ越しでもうわっうわってなるよ、
うん、
もうこっちビクビクうわっうわっていう風になっちゃう、う
ん、でもあんまりテレビでぶつかって痛がってるやついないですよね。
そうだからもうアドレナリンも出てるし、うん、あんま痛がるのかっこよくないっていう。
かっこよく、なるほど。
だって脳震盪起こしてる人いたよね。
いや倒れちゃうからね、うん、その本当に。いや
あみんなで見に行きましょうよ、ラグビーね。
うん、
見に
行きそうだね。
なんか日本
ちょうど今ね、だから日本のやつが、今日本の日本一を決める大会がやってて。
あそんなの
じゃ見に行きますよ。
うん。もうちょっと代表戦とか見た方が応援しがいがあるじゃん、
代表戦
やっぱサッカーと一緒で、
なるほどね、
うん、やっぱ日本応援、
どっちかに肩入りした方がね、
分かんないじゃん、うん、誰選手でも、
うん、そんなでもチケット取れるもんですか、
あ結構いけると思いますよ、だからこっからは盛り上げていこうってね、ラグビー協会もやって、
うん、
いろいろやるけど、2019年までにねちょっと知識を得てみれば、
五郎丸選手は2019年にも代表にしそうなんですか、
やっぱりね本当は若手がねどのスポーツでも、
うん、年齢ってなんかあんの、なんか
あ特にないけど、やっぱり体ね結構きついからね、
だいたい引退しよう年齢
で、まあ、前のワールドカップでちょっと燃え尽きた、
うん、
ね、あそこまでガーってなっちゃうと、
うんうんうん、
一回ちょっとリセットしたいと、
うん
う
ん、
そういう選手結構増えた今回代表で、
あ
そうすると若手にチャンスが出てくるんで、
うん、
まあ、そういう人が押し上げて、サッカーで一緒にね、うん、押し上げて
代表、選手生命ってさ、だいたい平均で何歳ぐらいなの、
いやだからポジションによって違うんだけど、35でもきついだろうね、でももう走りマンだからね、
スタミナがね、
サッカーもそれだよ ね、
うん、
ね、で30超えたら代表ちょっとだもんね、
うん、
で35でもう代表、
うん、
ラストぐらいだよね、
うん、
翌年は出なかったですよね、翌、
う
ん、ワールドカップとか、
そうだ、数とかやっぱすごいけどね、
うん、40だよ、
あ50
だよ、
えすごいっすね、50
すごいよ、今49、
あれ先生、例えばあの、うん、相撲取りの選手とかが
挑戦生命短いからね、
あのもし20歳ぐらいで相撲選手辞めたと、うん、ただ体大きいからラグビーのそのファードとかに転身とかできない、
ちょっとでもね、あ、まあ、できることはできるけど、また違うの、瞬発力なのは大事なんだけど、スタミナも大事なの、ずっとファードの選手もこうスクラム組んでボール回ったらそこまで走っていくの、みんな、
あそっか、
あだからその
持久力と相撲の場
合
は
ね、
そうか、
こいつだったら大変なスタミナ、
うん、言ったら一瞬の力ですもんね、
相撲はね、
うん、
それで
80分
アメフトとかにね、逆にいやアメフトはもちろん一瞬だから、
う
そうするとアメフトでまたさらにでかいやつ出てくるから、
そう
なんだ、若野花がね挑戦したけど、あれでもちっちゃかったから、
あそうだよね、
あそうなんです
か、アメフト挑戦したけどやっぱさらにでかいから、向こう
高野花の方じゃなかったっけ、若野花
あそうか、
だからまあラグビーってのはね、いいもんですね、2019年までにね、日本代表を応援すれば、
うん、なるほど、
いやでも面白い、
うん、ありがとうございました、じゃあ次回のテーマなんですけど、
う
ん、
どうしようかね、
どうしましょうか、なんかこう、俺がこれやりたいみたいなのありますか、
俺もね、次回じゃなくていいんだけど、うん、俺もね、こうやったらね、バスケの話したい、
聞きたい、
ずっとバスケやった
から、ね、今なんか日本リーグプロになってね、あれがなんかいまいちね、
すごいの、だから川淵アバンが、
もうね、
あのすごい、ね、J リーグ作った人が、うん、ずーっとバスケって、なんだろう、プロリーグがさ、なんかぐちゃぐちゃだったのよ、
うん、
もう仲悪すぎて、
うん、
それで、全国のあの、うん、FIFA みたいな、サッカーで言うと FIFA、
うん、
何度忘れちゃったけど、世界のワールドカップのあれが日本ダメっつって、
あダメ、
まとまってないんだったらダメっつって、
うん、あそうですか、
ってなって、それでもうみんながチアマンお願いしますっつって言って、分かったよっつって言って、ドンって言って、うん
ね、
一緒にまとめたの、
へぇ最近なんですか、それ
去年、う
ん、あだからか、なんかオールスターゲームってやってましたね、
あすごいのよ、はい、これで、まあ、ちょっとこれはバスケのは ね
またバスケの時にたっぷり
理事会ぐらいまでちゃんと俺も調べて
勉強しない、
ね、来週はちょっと見えたな、
わかりました、じゃあそれね、アニさん一つ、うん、なんか小井八アニさん、
いやー俺もね、そんなに確かに得意分野ないけど、でも僕もアニさん言ってたけど、うん、僕も剣道やってたから、
あ
剣道のやっぱ面白いお話は確かにあるよ、有名な選手の、
うん、
あーそうか、剣道も分かんないね、
あ剣道はでもね、
面白い
ね、
ちょっと知りたいよ、ね、一瞬だけですか、まだ生きてるか分かんないけど、片手がなくて、
うん、
片手がなくて、右腕がなくて左手で、ね、上段の構えする人が日本一だったんですよ、うん、大人の、
あそれだから普通の健常者の方とやってもってことですか、
うん、
あ本当日本一になって、うん、僕は中学生ぐらいでその人見に行きました、
うん、ぜひその話もじゃあ聞きたい、
これ面白いですよ、
ね、面白いですね、あだからそういう人にスポット当てて話しても、
来週喋れそう、
いや僕はね、僕も来週ちょっと、
あそうか、
そうっすか。え、じゃあちょっと待って、必然的に俺じゃないですか。
ちょっと行きましょう。
いや俺はだから、まあなんだろう、じゃあそのスポーツ的なものはね、あんまり、うん、
ガラッと書いてもいいですよ、
うん、
なんでもいい。まあ、だからね、そうだな、
勉強者のコーナーじゃなくて、
なくていいんだね。
あ、だから僕一つね、
うん、
新コーナーの、うん、いきなり第3回ですけれども、
いいですね、
まあ、新コーナー案がちょっと一つありまして、題して、
うん、
自分ルールのコーナー
を、おー、なんかいいですね。
なんだろう、なんだろう、
っていうのは
聞いて聞いて
聞いて聞いて、
みんな、なんていうのかな、うん、あ、各々ね、こう人生ね、うん、何十年も生きてきて、
うん、
自分だけのルールってあると思うんですよ。意外と誰にも言ってない、
うん、
でも固くなり守ってるみたいな、
うんうん、
でこれは人に伝えてあげたらすごくためになるよ、でもいいし、
ためにならなくてもいいでしょ、
もちろんもちろんならなくてもいいです、
う
ん、でも
固く簡単に右から吐くとか左吐くとか、
そんなルールがね、まあ、そういうのでも何でもいいんですけど、うん、でそのルールをみんなでこうみんなに発表して、うん、で、まあ、もしいいことがあれば、
うん、
こうこうこういういいことがありますとかね、なんかそういうの説明したり
する。意外にだからそれ自分のプライベートなことを知らない、うんね、相手はね。
あ、じゃあ俺もじゃあちゃんと自分見といて見つめ直した方がいいんだね。
そうそう、
そうです、そうです。
この1週間じゃあそれやるか、うん、
それをじゃあ来週一回やってみましょうか、う
ん
う
ん、1週間あるからね、
うん、考えて自分ルールをみんな考えてもらってね、
はい、それは人に言えなかったとこでもいいんですよね、
うん、あ、いいです、いいです。
もしかしたらバカにされるかもしれないから言わなかった、
あ、なるほどね、
この場を使って発表していただきたいなと。
しかしたら当たり前だと思ってたことがそれ変わってる行為だったパターンもあるんですよね、
うん、
うん、トイレとかもあるらしいよね、いろいろ。だからトイレの仕方とかね、自分のルール、
これかなりあるわね。
あ、
このトイレはある、
はい、ルールがあるんですか、
うん、
あ、これだからその1個のテーマに沿ってみんなで何か言ってもいいしね。
なぜかトイレち
ょ、いや、もういいじゃん、あとで来週
聞かないと
思う、違うよ
しないと
思う、しない
アイドルか、言ってもしない、
次回も楽
しみ、あ、そうね、
次回もね、楽しみによろしくお願いしたいなと思います。
はい、
本当どうもありがとうございました。
ラジラフは竜亭こちゃくの提供でお送りいたしました。